ジン、お前のやったことが意に沿わぬことであったら、神は容赦なくお前のやったことを取り消す。果たして南方ジンは公女和宮毒殺未遂の汚名を晴らせぬまま死罪となってしまうのか。ところで冒頭のシーンでは、老名主の命を救ったことでジンは囚人たちにお前様は仏じゃーと崇められてましたが、そんな中で立花京太郎は京都寺田屋にいる坂本龍馬の元へ、そして二人は勝海舟の助言を受けて、町人でありながら共に上洛するほど吉野武功に近しく、その娘が功の目かけである親父、つまり火消しの小組の大親分新門辰五郎を訪れることに。するとことのいきさつを知った親分は、どうかしまってんじゃねえのか、お上はあの男は江戸の宝だぜと憤慨して、結局のところ吉野武功に取り入って、なんと嘆願書をもらうことになる次第。
でも役人に無視されてましたよ ね。
一方、和宮様に盛られたヒ素はお茶に入れられていたことが判明するも、差し出した奥女中は自害して黒幕は不明のまま。しかし意外にも医学館の滝玄炎先生の計らいもあって、もう一度公正なお調べが行われた結果、南方仁毒薬投与の件構いなし、これにて落着、この者を直ちに放免せよということで、まさしく一件落着。
なんかあっさりすぎてびっくりしたんですけどね。こういう場合って、でもごめんなさいもやっぱりなしなんですね。
ちなみに真犯人は、前のシリーズで野風の岩、つまり乳がんを見抜けなくて恥をかき、仁を逆恨みしていた乱法医の三角俊斎。
ひどいですよね。
でもその存在結構忘れてしまってました。それから仁のために鶴を用立てようとした野風は、案の定横浜の遊郭へ身を売りに行ったわけなんですが、その時野風の肩に手をかけたのがフランス人ルロンの使用人だったわけで、第1話で野風様へ、お似合いに存じ候、お使いくださいと手紙を添えてかんざしを送った張本人、あの流れるに竜という漢字はルロンの当て字だったわけですね。
それにしても野風さん良かったですよね。最初は仁先生のためにもう身売りしたような形になったのかなと思ったんですけど、改めてそのルロンと一緒にいる姿を見たりしたら、やっぱり良かったのかな、これで幸せになれるのかなって思いました ね。
そしてそして、なんと最後には仁がこんなことを言っていいのか分かりませんが、サキさん私と一緒になってもらえませんかと意を決して告白したのに、なんとサキはお断り申し上げます、私の幸せは先生と一緒になることでございません、私の幸せは後の世に仁雄堂を残すことでございます、きっぱりと振ってしまったのにはびっくり。でも先の本心は、私だけ幸せになどなれるわけがないではございませぬか。
辛いところですよね。でもこれ、もし野風のことを思ってるなら、私は大間違いだと思ったんですね。変な同情はかえって野風さんに悪いと思うので、ここは本当に幸せになってほしいと思うんですよ ね。
ただね、やはりさけは武家の娘、母親のこと、兄のこと、そして立花家のことを思うからこその行動だったんではないでしょうか。そして仁は改めて決意、やることは一つだ、全力で今を生きる、自分自身の志を持ってこの時代の明日を変えていくんだ。
でも本当に変えちゃっていいんですか ね。
仁自身の身に何かよからぬことが起きなければいいんですが。ということで、そんな仁のサポーターになっていただいているのが、兵庫県加古川市に本部を置き、クリニックや介護施設などを運営している医療法人社団法師会。さて今回は大西智之理事長に高齢者のケアということについてお伺いしてきたんですが、その前にいきなりプレゼント告知。実は高齢者専用賃貸住宅である稲穂の里の施設見学にお越しいただいた方の中で、テレビ番組を切るを見ました、聞きましたと報告いただいた方には、ちょっとしたプレゼントを差し上げることになりました。ちなみに稲穂の里へのお問い合わせ電話番号は 079-496-6363、 079-496-6363 となっております。医療法人社団法師会、大西智之理事長、よろしくお願いいたします。
はい、お願いしてます。
ドラマ仁では幕末の江戸時代が舞台になってるわけですが、まあ当時と今を比べると人間の寿命というのは随分長くなってますよね、はい、そこでまあ今回はですね、現代の高齢者のケアということに関してお伺いしたいんですが、
当法人では高齢者のために高齢者専用賃貸住宅というのを開設しております、はい、名前は稲穂の里と言います、
はいはい、
全部で44室あるんですけども、はい、全室床暖房と、
はい、
で廊下も床暖房になっております、
はいはい、
冷え性の方とかですね、はいはい、年いくと、まあ、血流が悪い方がいらっしゃるんでですね、どうしてもあの冬になると底冷えするんですが、
はい、
この施設はそういうことが全くなくてですね、非常に快適に過ごせるようになっております、
はい、
まあ、当然食事も3食ついておりましてですね、はいはい、メニューも豊富でですね、はい、作りたての食事が提供されております。
まあ、高齢者の方の一人暮らし、まあ、食べるということに関してが一番億劫になりがちですが、そういう意味ではケアが十分になされていると、
そういうことですね。高齢者専用賃貸住宅っていうのは皆さんまだよくご存じない方も多いと思うんですけども、はいはい、これは高齢者住まい法に基づいて各都道府県に登録された高齢者であることを理由に入居を拒まない賃貸住宅ということになっております。
はあ、
これは高齢者の方々の一人暮らしを支える役割を持っております、
はい、
まあ、高級な有料老人ホームではないですので、
はいはい、
非常にあの安価な値段で年金で十分入れるということですね。
まあ、そういう意味では一般的な賃貸住宅と変わらないわけですよね、
値段的にはですね、
はい、ただそれに食事であるとか、まあ、いろんなケアが付帯していると。
そうですね、はい、でまあ、この間もですね、患者さんから言われたんですけども、はいはい、デイサービスに来られてる方がですね、家に帰っても一人で寂しくてしょうがないという方がいらしてですね、はいはい、そういう方々がですね、一箇所に集まってですね、仲間と共に快適に楽しく過ごせる場所が高齢者専用賃貸住宅じゃないかなと思っております。
まあ、普通のですね賃貸住宅と違っていろんなケアがされていると。
そうですね、あの大西整形外科クリニックとコスモクリニックがすぐ隣にありますので、
はい、
必要な人はリハビリに来られたりとか、はい、診察に来られたりとか、
はい、
デイケアを利用されるということで、
はい、
診療所と一体化しておりますので、
はい、
まあ、それが非常に安心な点であります、
はい。まあ、そのあたりは法師会が運営している非常に大きなメリットということになるわけでしょうか。
会社で働いている時なんかは定期的に会社の方で検診をしてくれますけれども、はい、定年になった途端に誰も面倒を見てくれませんので、まあ、医療介護がバックについているということで、
はい、
入られる方は非常に安心感があると思います。
わ、はい、かりました。ありがとうございました、
はい、
それでは今後ともドラマ陣の応援の方もですね、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。